担ぎ棒を通す。また臨在の机の上に青色の布を広げ、その上に皿、ひしゃく、水差し、注ぎの捧げ物のための瓶を乗せ、またその上にジョークのパンを置く。これらのものの上に緋色のより糸の布を広げ、呪言の皮の覆いでこれを覆い、担ぎ棒を通す。青色の布を取って、燭台と灯火皿、新切りばさみ、新取り皿、また燭台のために用いる油のためのすべての器具を覆い、この燭台とそのすべての器具を呪言の皮の覆いの中に入れ、これを担ぎ台に乗せる。また金の祭壇の上に青色の布を広げ、それを呪言の皮の覆いで覆い、担ぎ棒を通す。聖女で務めに用いる用具を皆取り、青色の布の中に入れ、呪言の皮の覆いでそれを覆い、これを担ぎ台に乗せ、祭壇から灰を除き、紫色の布をその上に広げる。その上に祭壇で用いるすべての用具、すなわち火皿、肉刺し、銃の鉢、これら祭壇のすべての用具を乗せ、呪言の皮の覆いをその上に広げ、担ぎ棒を通す。宿営が移動する際には、アロンとその子らが聖女と聖女のすべての用具を覆い終わってから、その後でケハテ族が入っていって、これらを運ばなければならない。彼らが聖なるものに触れて死ぬことのないようにするためである。これらは会見の天幕でケハテ族が運ぶものである。以上です。この箇所からそれぞれの役割と題してメッセージを取り次ぎします。読んで何のことかさっぱりという方もいらっしゃって当然かと思います。今から3500年、4000年近く前のイスラエルの人々が、神様からこのように礼拝をするときにはこのような役割があるということを伝えている箇所だからです。分からなくて当然です。でも分からなくてそのままでいいということではないので、解き明かしをする必要があります。今年は1月2月にかけて8回この民数記から難しいことを学ぼうとする皆さん、大変ご苦労様だと思いますが、準備する私も自分にご苦労様ですと言いたいところですね。少し画像を使いながら学んでいきますけれども、皆さん今年こそは聖書を通読するという志を持った方、それを今年の目標に掲げた方、何人いらっしゃるか、まあ、手を挙げてくださって言いませんけれども、聖書66巻66の書物が収められているのを、その書名を全部覚えるというのはなかなか大変なことです。そこで、少し前のクリスチャンたちが、汽笛一声新橋をという鉄道唱歌に合わせてこれを覚えていました。まあ、この中にもそれを知っている方いらっしゃいますけれども、鉄道唱歌というのは非常にたくさんの歌詞があって、最初のカラオケにこうなった時には第1週が66番まであったんですよ。66番まで、まあ、覚えている方はそんなにいないと思いますが、出ました。これは東京 JR 山手線です。環状線ですね。ぐるぐるぐるぐる内回り外回りというふうに回っている、鉄道の線路ですが、ここに新橋という駅があるんですね。で、日本の鉄道はまあここからスタートしたと言えるわけです。それでこの鉄道唱歌のメロディーに合わせて、聖書66巻を一緒に歌ってみましょう。よろしいですか。見えますかね。ポイント数が少し小さいかもしれませんが、頑張って読んで歌ってみてください。 三杯。創出レビ民神明記、ヨシュアシシルツサムレツオ、歴代エズネヘエステルキ、ヨブシシンゲンデンドガカ、イザヤエレアイエゼダニエル、ホセアヨエアモオバヨナミ、ナホムハバククゼパハガイ、ゼカリアマラキデ三十九、今度は新約、マタイマコルカヨハネデン、シトロマコリントガラテヤショ、エペソピリコロテサロニケ、テモテトピレモンヘブル書、ヤコブペテロヨハネユダ、ヨハネの目視で二十七、旧新両訳合わせれば、聖書の数は六十六。拍手。私もね、これ時々頭に思い浮かべながら、あれ預言書のまだ、ミカ書の次なんだっけってこう思い出しながら、あ、この歌で時々、発見することがあります。まあ66巻の書物をこう覚えきるというのはなかなか大変なことなので、このように、アイデアを生かして覚えることも素晴らしいことだと思います。今日の御言葉に何の関係があるか実は山手線は循環線ですね。でイスラエルという国がちょっと早すぎましたね、エジプトで奴隷となって430年近く過ごして、それからモーセという人物によって神様がイスラエルを救い出しました。そしてアラノと呼ばれるもう草木の生えていない砂漠のようなところを40年間過ごすわけです。で直線でまっすぐに行けば11日間2週間かからない距離のところを彼らは40年間、まあ、ぐるぐると言わないまでもあちこち何度も出発してとどまって、そこで宿営キャンプを張って、そして40年後にようやく、まあ、約束の地と呼ばれる今のイスラエルパレスチナの地に着いたという、そのアラノの生活をこの民数記という箇所は描いているわけです。いろんなことが起こりました。もう嬉しいことも悲しいことも苦しいことも、これが神様を信じている人たちの姿なのかと呼ばれるよ言えるような醜いこともたくさん起こりました。そしてエジプトから救い出された時に20歳以上だった人たちは、このアラノでほとんどの人が息絶えて約束の地を見ることはありませんでした。その次の世代の人たちが約束の地に入ったわけです。で、この神様がイスラエル人たちに与えると約束された土地は、かつてアブラハムという人物に神様が約束されたことだったんですね。これをアブラハム契約と言います。昨年の暮れと、まあ、今年にかけてアブラハム合意という政治的な課題が実現しました。トランプ大統領がそれまでイスラエルをこの地球から滅ぼすと言っていたアラブ首長国連邦、イスラエルがこの世界に存在していてはならないという政策で、動いていた国々がアラブ首長国連邦 UAE、 そして今年に入るとモロッコという国々がイスラエルと国交を結ぶ契約を、条約を結んだんです。これはもう信じられないことだったんですね。そしてトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相はこれをアブラハム合意と呼ぶわけです。まあ、それは置いておきまして、 かつてアブラハム契約に基づき神様がこの地球上の民族の中で選ばれたイスラエル民族にこの土地を与えてくださったわけですね。しかしそこに行くまでの間に相も変わらず生まれながらの肉の性質、古い人に引きずられていたイスラエルの人たちは神様の教えに従うことがなかなかできなかったんです。そこで神様は彼らを訓練するために荒野で40年間過ごすという、ことを、彼らに、与えました。そして神様ご自身、神様は目に見えない方ですけれども、神様は聖なる方なので罪ある人間がそのまま近づいたら死んでしまうので、彼らが死なないためにイスラエル12部族の中から、レビ族という一つの部族を選んで彼らにこの聖なる同時に恐ろしい務めを、つまり間違えば、私たちがそのストーブだとガードしていますけれども、強烈な火のそばにそのまま近づいたら焼けてしまうように、何の防御もなしに心得もなしに近づいてしまうと火傷してしまう、そんなことが神様に人間がそのまま近づくことは危険なことなんだということをイスラエルの人たちを通して教えておられるわけです。で、この民数記をはじめ旧約聖書に書かれていることはこのような目的で書かれているんだと聖書は告げます。ローマ15章の4節には、昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのですと書いてあります。そしてもう一つの御言葉が続きますが、コリント第一の手紙の10章11節、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。世の終わりに望んでいる私たちへの教訓、人間がこの時代と社会を築いてきたと思っているかもしれませんが、実はもし神様が私たち人間から手を引かれたならば、とっくの昔にこの人類は終わっています。あるいは今日この瞬間終わることになる可能性もあるわけです。しかし神様がその見えない御手を持ってこの地球を支え、人類を支え、私たち一人一人の人生も支えてくださっていたからこそ、今日まで私たちはこうして存在し生活できているわけですね。そしてますます人類はそんな神様を無視して、神様をいないかのように誤解して、人間中心の自分中心の時代と社会を歴史を築いてきたわけです。そしてますますその人間の欲望と自己主張が高じてきて増大してきて、この世界は今大変な状態になってきているということを私たちも実感していますよね。犯罪やさまざまな争いが世界にはあります。そして道徳が乱れて、もう今まで私たちが当たり前だと思っていた道徳がどんどん崩れて、そしてあるべき人間の上下関係、そしてここまではいいけれども、ここまではこれからはダメだというようなラインがだんだん分からなくなってきている時代ですね。そんな時代のことを、世の終わりに望んでいるというふうに表現もすることができるわけです。このまま進んでいったらどうなるだろう。30年ぐらい前のスーパーコンピューター、今は日本のスーパーコンピューター富岳が世界で一番速い計算速度を持っていると言っていますが、一昔前のスーパーコンピューターでこの人類の世界の未来を予測させたんです。コンピューター占いという占いという言葉は私たちは使いませんけれども、 コンピューターでこの人類の未来をいろんなデータを入力してインプットして、そして計算させたわけです。そして出た結論は何だと思いますか？真っ暗闇だったんです。まあコンピューターの力を借りなくても、このまま進んでいったら人類はもう大変なことになるということは私たちも分かるわけです。そこで神様はこの聖書を通して私たちに教訓を与えているわけです。かつてのイスラエルのように自分勝手に生まれながらの肉の性質、古い人がそのまま生きていくならばそうなるということを教えてくださっているわけです。同時に神様に従うならば私たちは祝福されて、この人生が豊かなものになり、自分だけではなくて家族や周りの人々にもその祝福を流していくことができる。しかしそれは簡単なことではない。だから神様に近づいて罪を許していただいて、そして神様の御言葉を受け取って、それを心の杖として、迷いやすい私たちに神様が御言葉の杖を与えてくださる。そしてそれを使って険しい道も苦難の道のりも一歩ずつ歩いていくんだということを教えてくださったわけですね。荒野の役割というものがあります。私たちの人生にも荒野があります。辛いこと、苦しいこと、試練はそういう荒野の訓練を私たちに与えるために神様から与えられた恵みなんですね。それを避けてばかりいると教訓を学ぶことはできません。しかし実際私たちは学んできたわけです。その中で徐々に余分なものがそがれ、大切なものが分かって、そしてそれを礎にして一つ一つ人生を歩いてきた、築き上げてきたと言えるわけですね。そこから見える景色と、かつて全く何も分からなかった時に見ていた景色とは確かに違うわけです。そしてさらに神様はその信仰の高根というものを目指すように私たちに課題を与えながら、そして同時に大丈夫だ、私があなたと共にいるから一緒に行こうと励ましてくださっているわけです。この新しい一年も私と一緒に歩かないかと招いておられるわけですね、神様は。第2に、ではそのイスラエルの民のもう少し具体的な姿を見ていきます。彼らは神様にとっては聖なる民、祭司の王国となるはずの人たちでした。その聖なる民であるイスラエルが表した姿は、まあ醜いものだったわけですが、彼らがエジプトから出た時のまあ彼らの姿というのは、まあ奴隷から神様の民になったという立場上それは実現したわけです。あの航海という海を渡って彼らは荒野に入りました。でそれは雲につくバプテスマ、洗礼ということを伝えているわけですね。私たちも水で、まあ、洗礼を受けますけれども、彼らは海という雲につくバプテスマという表現で言われていますが、そのバプテスマを受けて新しく生まれ変わった民としてスタートしたわけです。でもいきなりその小学校に入って6年生になる人はいないように、入学式を済んで小学生になりました、1年生から徐々にスタートしていくように、イスラエルの人たちも聖なる民となった立場上になったわけですが、本当に聖なる民となるためにはその荒野で学び訓練を受ける必要があったわけです。そしてそこで古い人、生まれながらの人は死ななければならないという教訓を学んだわけです。そこで、このイスラエルが、エジプトの国で奴隷となっていましたが、このラメセスから、進んで、これはそうではないかと言われている 出エジプト後のアラノのイスラエルの、まあ、進路を描いているわけですが、まあ、実際に紅海を渡ったというのはこの辺りではないかと今の学問では考古学の発見では言われているわけです。でここにシナイ半、これがシナイ半島、三角形のシナイ半島がありますが、まあ、聖書のガラティア書とかですね、ユダヤ人の歴史家に言わせれば、実際の出エジプトの経路は、まあ、ここを海を渡ったというのが、まあ、有力な説になっています。まあ、それはさておき、一応今まではこういうルートだと言われていました。そしてせっかくここに入ろうとしていたカデシュ・バルニアで12人の偵察隊が、まあ、ここに入って偵察したわけですが、持ち帰った報告が、もうここに住んでいる人たちは背が高くて私たちはアリのように見えた、とてもじゃないけどここを占領するなんてことはできない相談だと報告を持ち帰ってきて、もうみんな悲しんだわけですね。しかし、ヨシュアとそしてカレブは大丈夫だ、神様が共にいるから私たちはここを占領しようと言ったんですが、他の住人の人たち、その報告を聞いてエジプトに帰ろうと言い出した人たちの言葉によって大混乱が起きたんですね。それで神様は、今彼らをここに入れるのはできない、それでこの荒野をあっち行ったりこっち行ったり何度も行き来しながら、ようやく40年経った時にこのモアブの野原で、そしてモーセはここで召されるわけですね。まあ、そんな工程があったということ で、イスラエルという民族は12部族でできているということは皆さんもご存知ですが、大柄病院の古い建物の廊下にこの12の旗の旗印のいくつかが掲げられていました。まあ、院長先生が趣味があったのか集めたようですけども、ルベン、シメオン、ユダ、ダン、ナフタリ、ガド、アシェル、イッサカル、ゼブルン、ベニヤミン、マナセ、エフライムというふうに12部族、12氏族の紋章、これはユダがですね、それぞれの部族のことを予言した時の言葉によって旗印が作られたわけです。で、彼らはこの旗印のもとにキャンプを張りなさい、宿営しなさいというふうに言われていたんですね。で、これが荒野で、このような長方形の幕屋というものが建てられて、ここに神様がご臨在されました。天と地を作られた目に見えない神様がここにご臨在されるということで、昼は雲の柱、夜は雲の柱で、そのことがイスラエルの人たちにも分かりました。そしてこの中にある至聖所という場所で人間の罪が許されるための贖いの儀式が大祭司によって行われたわけです。まあ、詳しく説明すると明日になりますけれども、このような幕屋と呼ばれるものが建てられて、それを中心にしてイスラエルの人たちは周りにこうテントを張って宿営したわけですね。で、これから解き明かす中に出てくるレビ族はこの幕屋のすぐそばにいたわけです。神様の臨在があまりにも強烈なために、一般のイスラエル人が近づくことは危険なことだったんですね。それでレビ族が盾になってこのすぐそばに宿営をしました。まあ、大体そんなことイメージを描いていただくと、そして12部族がそれぞれ3部族ずつ東西南北に分かれて宿営をしたわけです。イスラエルにとって東という方角が、まあ、一番先頭になります。で、そこにユダが筆頭に、ユダ、イッサカル、ゼブルンの3部族が宿営し、そして南にルベン、シメオン、ガド、西にエフライム、マナセ、ベニヤミン、北にダン、アシル、ナフタリが 祝英をしました。で、先ほどお伝えしたように、この会見の天幕、神様が臨在される天幕、幕屋と呼ばれるすぐそばには、まず先頭にモーセとアロンがいました。そしてレビ族のゲルション、ケハテ、メラリという、その3つの部族がこの会見の天幕を囲んで祝英をしたわけです。まあ、このような構造だったということを少しご紹介いたしました。言葉で説明してもなかなか伝えきれないので、このような画像を使っています。で、なぜレビ族が特別なのかという、その根拠になる聖書の箇所をお伝えします。彼らは献身したんです。どういう経緯で献身したかというと、エジプトを出た人たちは荒野にこう言いますよね。そして神様がモーセに10回塔の戒めというものを与えられたわけですが、それが与えられてモーセが山から降りてくるまでに時間がかかったんです。それでイスラエルの人たちはモーセがなかなか降りてこないので、もうどなたかわからないと、さあエジプトに帰ろうというような人たちもいて、まあその前に楽しもう、どんちゃん騒ぎ、そして目も当てられないような甚だしい姿がそこに表されたんですね。それで神様はモーセに、もうイスラエルの民は堕落してしまった、さあ降りてきなさいと。それでモーセが山から降りてきてみたら、そういう情景が広がっていたんです。モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので敵の物笑いとなっているのを見た。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主に就く者は私のところにと言った。モーセは呼びかけたんです。こんな状態を放っておいてはいけない、何とかしなければいけない。しかしモーセ一人ではできないわけですね。それで主に就く者は私に従いと言ったんではなくて、神様に従う者は、主に就く者は誰かということを呼びかけたときに、するとレビ族が皆彼のところに集まった。そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神主はこうせられる、おのおの腰に剣を帯び、宿営の中を入り口から入り口へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日民のうちおおよそ3000人が倒れた。そこでモーセは言った。あなた方はおのおのその子、その兄弟に逆らっても、今日主に身を捧げよ、主が今日あなた方に祝福をお与えになるために。この御言葉を聖書通読を通して読んだことのある方もいらっしゃると思いますが、レビ族がなぜ十二部族の中で特別にその神様に直接使える任務を負うことになったかという、その経緯、根拠というものをもう一度今朝確認いたしました。彼らは自分の兄弟や子供たちに逆らってでも神様の側についたんです。私たちは誰につくかということを時々問われることがありますね。神様を信じているのに相変わらずこの世につく人もいれば、いや人から何と言われようと私はこの神様を信じて従っていくというふうに神につく人と分かれてくるわけです。終わりの時代はますますそれがはっきりと現れてくる時代になると、まあ、言われているわけですね。ですから教訓が必要なわけです。その時が来て慌てなくてもいいように、私たちは心の備えを持っていく必要があります。レビ族の存在と働きによってイスラエルは守られました。そしてイスラエルはレビ族を通して与えられる神様の御言葉、また罪を犯した、まあ、罪が何であるかさえ彼らは分かっていなかったんです。だからモーセの十戒を通して私たちは罪が何であるかということをはっきりと知ることができます。それ、そしてこれは 時代が何千年経っても、国が違っても変わらない神様のルールですから、道徳ですから、戒めですから、これを私たちが知って守れば、私たちは神様から裁かれなくてもいいわけですね。そして彼らは罪を犯した時に、あ、自分は罪を犯したって分かりますから、基準がありますから、それで罪を告白したら動物が殺されて、動物の血が流されて、あなたの罪は許されたと祭司が宣言したことによって、罪が許されたと彼らはその神様からの許しの恵みを受け取ることができたわけです。神様がご臨在されるところで人間は罪を深く自覚できます。私たちもここに神様がおられ、あるいは日々の生活の中で神様に近づいていくならば、自分が何をしたのかということが分かってきます。そしてそれをそのまま放っておくことはできない良心が鋭くなってきます。そして神様にその罪を告白したら、聖書の御言葉を覚えている人はその御言葉によって自分の罪が許されたことをはっきりと自覚体験することができます。そして罪から清められた、解放されたという自由を自覚することができて、安心して平安のうちに人生を歩むことができます。罪の呵責、良心の呵責を引きずったままで生きる必要はないんですね。これが神様からの恵みだということをイスラエルは体験しました。しかし実際、おびただしい動物が人間の罪のために殺され、血が流されたということははっきりしているわけです。そして彼らは罪を許されて神様を礼拝することができたわけですね。で、ペテロはこのように語っています。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に習って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてある通りです。あるからですと語っていますね。イスラエルは旧約の民という位置づけで見ることができます。私たちクリスチャンは新約の民です。彼らが荒野で経験したことを私たちもこの時代の中で体験する、経験しているわけです。そして立場としては、私たちも彼らと同じように荒野で死んでいったイスラエルの民とならないように、この教訓から学んで、身を慎み、神様が聖であられるように私たちも罪を許していただいて、清めていただいて、イエス・キリストの十字架の血潮によって清めていただいて、聖なるものとなりなさいと招かれているわけですね。人間の力では不可能ですけれども、神様はそのように恵みを備えてくださっていますので、それを求めたら受け取ることができます。何が何だか分からなくても、求め続けていくならば、探すならば見つかるわけです。そして神様、私の罪を許してください。それはどれだけその人が罪を自覚し許してほしいかということにかかってくるわけですが、戸を叩けば開かれます。それまで罪が神様と私の間をシャットアウトしていた、もう人間の力ではそこを乗り越えることができない。しかし神様が罪を告白した人に対して、その門を開いてくださるわけですね。戸を開いてくださるわけです。このような恵みが与えられているわけです。ですから信じるとは、具体的にどうするかということを聖書から学んで実行すること。信じるって、やみくもに何かこうわけのわからないものを信じるというのは信仰ではなくて、それは人間の思い込みだとか、あるいは人間的な知恵になりますが、聖書は決して変わることがないので、私たちはこれを 適用して自分に当てはめて口で言い表し、そして聖書が語る罪の許し、清め、そして親しい神様との交わりの回復という、この人生を進むことができるわけです。そして神様が分かれば分かるほど、私たちは些細なこんなことくらいどうして罪なんだって勝手に判断していたことが、実は神様を悲しませることなんだということが分かって、それを避けるようになっていきます。そして清められていくわけです。心の清いものは神を見ると書いてありますから、罪が許されるだけではなくて罪を犯さないように生きるならば、私たちは聖なる神様を知ることが許され、聖なる神様を心目で見ることが許されるわけです。そして神様の清さだけではなくて、神様の素晴らしさ、もうどんな言葉でも表現しきれないほどの神様の偉大さと素晴らしさを体験することが許される。それはもう人間が、一生かかっても手に入れることができないぐらいの栄光ということができます。それを私たちはこの地上でも、味わうことが許されるわけですね。天国に行ったら、実際に神の国が出現したら、もう私たちは探す必要はないわけです。その中にいるからですね。しかし今私たちの間に神様がその神の国を表してくださって、まあ垣間見せてくださっているので、この地上でも体験することができるわけです。さて第3に行きますが、なぜそのようなことが可能かというと、イスラエルは荒野で失敗しました。はっきり言って失敗したわけです。ところがイエス・キリストはその失敗したイスラエルの足跡をご自身がエジプトまで戻って、それを踏み直した。その33年の生涯をかけて、そのイスラエルが犯した失敗を、罪を犯さない生涯で覆ってくださって、そして最後はご自身の体を裂いて血を流して、そのイスラエルが実現できなかった罪の許しの祭司の王国としての働きを完成させてくださったんですね。ですから今はイエス・キリストを信じるだけで、人間は罪が許され清められ、神様の子供とされて、その祝福を求める分に応じて、探す分に応じて、叩く分に応じて、つまりその熱心さにおいて受け取ることができる恵みの時代に生きているわけです。最後の3番目では、私たちそれぞれはどんな役割が与えられているかというと、ようやくこの4章に入るわけですが、今まではまあその前段階ですけれども、イスラエルの任務というところを見ていきますが、レビ族には3人の部族、まあ、3人の子供がいるわけですね。4章1節、レビ人のうちケハテ族の頭数をと書いてありますね。でレビ族にはゲルション族、ケハテ族、メラリ族という人たちがいましたが、このケハテ族からアムラムという人が生まれて、このアムラムの子供がアロンとモーセ、メリアムなんです。でケハテ族を神様が、まあ、選ばれたんですね。でこのケハテ族は、先ほどお見せした幕屋の中の、会見の天幕、その中に至聖所、聖所という部分があって、動物を焼く祭壇が庭にあったんですね。そしてその聖所の中には、香を炊く金の祭壇、あるいはパンを乗せる、机があったんです。でそういった聖なるものを祭司たちが最初に覆いをかけるんです。祭司たちが、でその祭司たちが覆いをかけたものを、ケハテ族がそれを担ぎ棒を通して肩に乗せて運ぶという役割があったんですね。 じゃあゲルシュン族とかメラリ族は何をしたかというと、天幕の布とか紐とかをゲルシュン族、メラリ族はその幕屋を建てているさまざまな土台となる石とか用具、その金属の杭とかですね、そういった重いものを運ぶ役割がありました。そしてこのケハテ族が勝手にその証の箱とか金の祭壇とか机とかをこう見たい心理が人間にありますよね。見るなって言われると見たくなるのが人間ですけども、それを見たらもう危なかったわけです。かつてアロンの二人の息子ナダブとアビフが神様が与えた日ではなくて別の日、異なる日というものを捧げようとしたときに彼らはそのまま死んでしまったんですね。こういうことが起きたわけです。聖なる神様に定められた方法以外の方法で近づくことは許されなかったわけです。で、私たちはそれだけの聖なる神様に対する恐れを持っているかというと、まあ、なかなかわからないと思いますね。しかしイエス様がすべて完全に人間が神様に近づくための方法を確立してくださったので、私たちはそこを恵みの御座として今は近づけるわけです。かつては神様に近づくことは聖なることであると同時に恐れ多いことであったわけですけれども、今神様はそこを恵みの座として、私たちが憐れみを受け折にかなった助けを受けるために何はばかることなく恵みの御座に近づこうではないかと勧められているわけです。だからもう近づけませんということではなくて、何はばかることなくイエス様を信じているならば、そして思い出せる罪を神様に告白して許して清めていただいたならば、何はばかることなく神様に近づこうと呼びかけられているんですね。この礼拝も一つの招きであり、そして皆さんが日々聖書を開いたりお祈りをする時間、デボーションとも言いますが、そのところはまさに恵みの御座なんです。そこに神様が目に見えませんけれども、皆さんの前にご臨在してくださっているわけです。その神様に向かって祈る祈りは聞かれるわけですね。そして御心にかなった祈りは実現するわけです。そして奇跡が現れるわけです。そして神様の栄光が表されて、私たちは神様にもう礼拝を捧げ、神様に全ての栄光をお返しするという人間本来の姿に回復させていただけるわけです。そのような恵みの世界を私たちは今生かされて一歩ずつ進んでいます。最初にこれをお見せするべきでしたね。このケルビムがあしらわれている仕切りの幕の向こう側が至聖所、そしてここが聖所と呼ばれる場所です。ここには金の祭壇、これは私たちの祈りを表しますね。これは燭台です。御言葉を表すとも言えるでしょう。御言葉の光。そしてここに、備えのパンが載せられる机がありました。これも、命の御言葉というものを象徴しているわけです。で、これがパンが載せられていますね。これが机です。これが担ぎ棒と呼ばれる棒です。これが金の祭壇。ここで香が焚かれますが、私たちの祈りは神様に立ち上る香と言われていますね。これも担ぎ棒で担がれて運ばれます。これは燭台です。メノラーと言われますが、ここに明かりが灯されていますね。これは世の光をイエス様を表すものでもあります。このように聖なる用具を運ぶ役割がケハテ族と呼ばれる人たちに 当てられていました。で、今日私たちは新約の聖なる民、王なる祭司とされています。かつてはレビ族がその神様に仕える恐ろしい重要な任務を帯びていたわけですが、今私たちはそんな恐ろしい任務についていることはないですよね。それぞれの分に応じて神様に仕える、人々に仕えることができるわけです。そしてイスラエルの人たちはレビ族を見るときに、その中の一人は自分の家の長男の代わりに仕えているんだということを思い起こしました。つまり十二部族の中でレビ部族だけが数えられなかった、特別に数えられたわけですが、それは長い話になるのでやめないといけないんですが、神様がイスラエルを救うときにエジプトの長子を全部打ったんですね。それで神様はその長子の代わりにイスラエルをご自分のものとして、その中の一つの部族レビ族をご自分のものとしたわけです。それはイスラエルの長子の代わりにイスラエルのレビ族を神様のものとし、本当は長子は神様のものだという位置づけだったんですが、その長子を差し出す代わりにレビ族が全部神様のものとされ、それでイスラエルの人たちは本当は自分の長子を神様に捧げなければならないのに、レビ族が代わりに神様のものとなってこの重要な任務を行っているということを知ったわけですね。彼らはレビ族を見たときに、そのような理解を持って見たわけです。今私たちはイエス・キリストご自身が神様にご自身を捧げて、その聖なる務めを十字架にご自身を捧げて神様に仕えてくださった、そして大祭司として今も取りなしてくださっている、その働き、その技によって私たちはいつでも神様に近づき、聖なる民として生きることができるわけです。まとめますが、今週の週報の今週の御言葉を見ていただくと結論になるわけです。今日は民数記の序論的な部分になりますけれども、今週の御言葉、これを一緒に読んで終わりましょう。3、はい。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。エペソ4章16節です。ではお祈りいたします。天の父なる神様、この天と地を作られたあなたは恐るべき神です。聖なる神、力と権威と、そして愛に富んだお方であることを私たちが知ることができたのは、ただイエス様が神様の要求に応えて人間の罪を許すために十字架にかかってご自身を捧げてくださったことによります。私たちはそのイエス様を信じることによって新約の聖なる民、祭司とされていることを覚えます。それにふさわしく私たちも自らを清め、そして罪を犯さない生活を歩んでいけるように、罪を犯したときにそのままにせず告白して許しをいただき、清めていただいて神の子供、聖なる民としての歩みを進めていくことができますように助けてください。この民数記をこれから学んでいきますけれども、どうぞあなたが私たちに与えてくださった 役割を自覚し、その分を果たしていくことができますように、神様に仕えることを尊び、そしてそこに表される神様の恵みを喜び、神と人に仕えていく生涯を送るものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。